シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1973年制作のアメリカ映画ペーパームーンからご紹介します。母親を亡くした少女と詐欺師の男が織りなす旅を、ライアン・オニールさんとテイタム・オニールさんの父と子の共演で描いたロードムービーです。1974年第46回アカデミー賞でテイタム・オニールさんが史上最年少で助演女優賞に輝きました。この映画の中でポール・ホワイトマン・オーケストラの録音でテーマ曲ペーパームーンが採用されておりますけれども、今回はそのポール・ホワイトマンさんのアルバムザ・ベリーベスト・オブ・ポール・ホワイトマンより It's Only a Paper Moon をお聴きいただきましょう。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします。7月26日から公開、幸せのイタリアーノをご紹介します。2018年制作のフランス映画パリ嘘つきな恋をイタリアでリメイク、車椅子に乗ったバイオリニストの恋の駆け引きを描いた心温まるラブコメディです。ストーリーを簡単にご紹介します。有名シューズブランドを経営する49歳のハンサムな独身男性ジャンニ、プレイボーイで女性を口説くためなら手段を選ばない彼は、新たなターゲットを誘惑するために車椅子に乗って哀れみを誘おうとします。障害者に対して抱く唯一の感情が哀れみであるジャンニでしたが、車椅子テニスに情熱を注ぐバイオリニストのキアラと出会います。これまで経験したことのない感情に揺さぶられていくのでした。出演はシチリアーノ裏切りの美学のピエル・フランチェスコ・ファビーノさんがジャンニ役を、インビジブル・ウィットネス見えない目撃者のミリアム・レオーネさんがキアラ役を演じています。監督はこれが私の人生設計のリッカルド・ミラーニさんです。イタリア映画祭2023ではあなたのもとに走るのタイトルで上映されました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、とっても楽しい映画でした。あなたにとって人生で一番大事なことは何でしょうか？お金、健康、それとも。この映画の主人公ジャンニはハンサムで独身、そしてスポーツマンです。有名シューズブランドのトップでもあるジャンニ、プレイボーイの49歳です。女性を口説くためなら何でもする彼、ゲームのように次々と女性たちを虜にしていくモテ男でした。そんなジャンニが女性に本気で恋をしてしまう、それが今回の作品です。大人のためのラブコメディと言っていいと思います。この映画の監督のリッカルド・ミラーニ、彼はコメディを得意とする監督です。イタリア映画界屈指のヒットメーカーでもあります。ミラーニは笑いには人をオープンにする効用があると語っています。そして今回のこの作品は健康と外見の美しさが重視され、それに当てはまらない人たちは取り残されがちな今の時代にふさわしい物語、それが今回の作品だと語っています。ヒロインのキアラ、演じているのはミリアム・レオーネです。彼女はミス・イタリアにも選ばれたほどの美人です。とっても美しい方です。そのミリアム・レオーネが演ずるキアラ、このキアラは車椅子の日々を送っています。でも彼女はとても前向きな人です。体に障害があっても心はとても健康なんです。テニスの試合にも積極的に出るような女性です。そしてバイオリニストとして活躍しています。そんなキアラとジャンニが出会って恋のやりとりがあります。この映画では主演のこの二人だけでなく、脇に出てくる人たちの個性が豊かです。会社の部下、あるいは友人、そしてキアラのおばあさん、このおばあさんがなかなかです。くせ者です。そして笑えます。やはりこの映画はキアラの聡明さだと思います。 聡明な彼女の何とも愛しい思い、美しさ、喜び、そしてちょっと辛い思い、そんな彼女が生きる勇気と喜びを教えてくれます。甘い甘い映画ですが、でも人生の大事なエッセンス、それを教えてくれます。笑いながら胸に迫るものを感じさせてくれる、とっても楽しい映画です。時にはビターではなくスイートを、この映画を味わってみてはいかがでしょうか。おすすめです。
7月26日から公開、幸せのイタリアーノ、1時間53分の作品です。7月26日から公開、お隣さんはヒトラーをご紹介します。アドルフ・ヒトラーの南米逃亡説をモチーフに、ホロコーストを生き延びた老人の隣の家にヒトラーそっくりな男が引っ越してきたことから起こる騒動を描いた作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。1960年の南米コロンビア、ホロコーストで家族を失いただ一人生き延びた男ポルスキーは、町外れの一軒家で穏やかな日々を過ごしていました。そんな彼の隣の家に、15年前に56歳で死んだはずのヒトラーにとても似ているドイツ人ヘルツォークが引っ越してきました。ユダヤ人団体に隣人がヒトラーだと訴えるも信じてもらえず、自らの手で証拠をつかもうとするポルスキーでしたが、いつしか互いの家を行き来するようになって、チェスを指したり肖像画を描いてもらったりと交流を深めていきます。二人の距離が少し縮まってきたある日、ポルスキーはヘルツォークがヒトラーだと確信する場面を目撃するのでした。隣人をヒトラーと疑うポルスキーを、イギリステレビドラマロンドン警視庁犯罪ファイルのデビッド・ヘイマンさん、ヒトラーだと疑われるヘルツォークをスワンソングなどに出演しているウド・キアさんが演じ、監督はこの作品が長編第2作となるレオン・プルドフスキーさんです。互いに知らぬ過去と心に深い傷を抱えていながら、すれ違ったり寄り添ったり、それぞれの世界に自然に引き込まれていきます。歴史上のもしも斬新なアイデアで描いたヒトラーナチス映画の新たな視点、そしてスリルとユーモアに満ち溢れた映像世界の先には、意外な真実が見ている者の胸に刺さってきました。矢島さん、ご覧になっていかがでした？
はい、歴史上のイフ、もしも、そのもしも斬新なアイデアで描いたヒトラー、ナチス映画の新しい形と言ってもいいかもしれません。でもこの映画、決して辛い、悲しい、悲壮感のある映画ではありません。むしろユーモラスに描かれています。そこがこの映画の面白いところでもあるかと思います。この独創的な物語は、2つのイフ、もしものアイデアに基づいています。もしも第二次大戦末期に死んだはずのヒトラーが密かに国外に脱出して戦後も生き続けていたら、そしてもしも別人になりすました恐るべき独裁者がある日突然隣人として姿を現したら、そんなもしもが描かれたのがこの映画です。主人公のマレク・ポルスキー、彼はホロコーストを生き延びたポーランド系のユダヤ人です。家族全員をナチスに殺されたという悲しい過去を持っています。そんな彼が住む隣の家に、ある日、高齢のドイツ人男性が引っ越してきました。サングラスをかけたひげ面のその人物、ヘルマン・ヘルツォーク。マレクは大切に育てていた黒いバラを、ヘルマンが飼っている犬に黒バラをへし折られ、怒り心頭に発してヘルツォークに抗議します。そんなヘルツォークと取っ組み合いの最中、彼がかけているサングラスがずり落ちた時の相手の目、その青い目はあのアドルフ・ヒトラーの青い目そのものだったのです。マレクは驚きます。そして ヘルマン・ヘルツォークがヒトラーであるという証拠を手に入れようと悪戦苦闘します。このマレクの執念にも満ちた行動は時として驚き、時として笑いをもたらします。そんな衝突の日々の2人ですが、ある一件をきっかけに2人の奇妙な交流が始まります。チェスをする2人、酒を飲む2人、そんな中でなぜか2人の心が近づいていきます。しかし終盤、驚きの場面をマレクは目にすることになります。ヘルツォークは果たしてヒトラーなのか、それとも単なる間違いなのか、悲しい過去を持つ2人の男が知る真実、それは戦争によってもたらされた深い悲しみが心の中に沈殿していました。そしてお互いを知った時、二人が感じた深い思い、この映画はラストの余韻が見る人の心を動かします。どうぞその思いを感じ取ってください。
7月26日から公開、お隣さんはヒトラー、1時間36分の作品です。さて今回は幸せのイタリアーノ、お隣さんはヒトラーのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードは愛情と友情、これがキーワードです。
今回のキーワードよろしいでしょうか。愛情と友情です。必ずキーワードもご記入くださいね。なお締め切りは7月24日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここで番組からのお知らせです。7月27日土曜日、8月3日土曜日は19時50分から20時20分の放送となりますのでご了承ください。ラジコのタイムフリーも合わせてご利用ください。以上番組からのお知らせでした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画メイディセンバー揺れる真実、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は兵庫県伊丹市にお住まいのラジオネームきなこさん、東京都江東区のボジソワカさん、埼玉県さいたま市にお住まいのしょうちゃんさん、おめでとうございます。きなこさんから毎週楽しく聞かせていただいています。あらすじを聞いているとメイディセンバー揺れる真実をぜひ見たくなりました。先生と生徒の禁断の恋のその後を知りたくなりました。この番組はとても映画館で見たくなるような解説でとても気に入っています。ありがとうございます。今回はどうしても見たくて初めて応募します。当たったら映画好きの母と一緒に見に行きます。きなこさん当たりましたよ。ぜひお母様と一緒にご覧になってくださいね。ボジソワカさんから、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。最初の音楽で気分が盛り上がり、その後の映画紹介で映画館に行かねばならない気持ちになってしまいます。メイディセンバーもとても興味が湧きました。ぜひ劇場でご覧になってください。しょうちゃんさん、トッド・ヘインズ監督のキャロルが大好きで、監督の最新作が公開されると知り、情報が解禁された時からずっと楽しみにしていました。実在のスキャンダルを当事者の心で追うか、よそ者の目で追うか、全米を震わせたメイ・ディセンバー事件は犯罪だったのか、それとも純愛だったのか、はたまた別の何かだったのかを、ぜひとも劇場で拝見したいと思い応募させていただきました。しょうちゃんさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせくださいね。きなこさん、ボジソワカさん、しょうちゃんさん、改めましておめでとうございました。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。 千葉県船橋市にお住まいのラジオネーム CSR さんです。ラジオ日記を最近聞き始めたものです。25年くらい前、株式投資を始めた時によく聞いていたアナリストの方が出演されているのを知ってラジオを聞くようになりました。たまたま番組表を見ていて映画案内番組の宣伝を見つけラジコのタイムフリーを聞きました。映画紹介が簡潔で分かりやすくポイントを押さえていて無駄な説明がなく見たくなるものでした。これから毎週聞きたいと思います。 CSR さんぜひお願いします。ありがとうございます。岩手県盛岡市にお住まいのパイロンさんです。いつも素晴らしい放送をありがとうございます。ラジコで通勤時に聞いておりました。たまたま今日は夕食の時に家族と聞いてちょうど13歳の三男と家内と楽しみました。13歳と36歳の恋、僕と小学校時代の担任の先生の年齢だね。一瞬盛り上がりましたがすぐに微妙な雰囲気になってしまいました。かっこ汗。家内がこの映画見てみたいね、この一言で場が和んでプレゼントに応募させていただきました。お二人のトークにいつも感激しているため今日はどうしても家族に聞いてほしくて夕食の時に流して意外な展開になってしまいましたが、映画好きな家族に貴重な素敵な時間を作っていただき心より感謝いたします。これからも素敵な番組楽しみにしております。パイロンさん、こちらこそ感謝しております。微妙な雰囲気になられたということですね、矢沢さん。
うん、本当だよね。たまたま家族で聞いていただいた時にこの作品だったっていうところが本当になんか申し訳ないような気もするんだけれども決して悪い作品ではないんです。いい作品なんですけど、まあ一緒に聞いていただいて楽しめる作品もいっぱいありますから、これに懲りずにこれからも皆さんで聞いてみてください。よろしくお願いします。
ちょうどね、息子さんのお年とこの映画の中のね、男の子の13歳当時のね、
なかなか、微妙な空気がとてもよくわかりました、
ね。はい、息子さん の感想も聞いてみたいところですね。
本当だね、
パイロンさんありがとうございました。続きまして東京都中央区にお住まいのピロシキさんです。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。数年前と比べると劇場に足を運ぶ機会が月5本程度とだいぶ減りましたが、時間を作りこまめに映画を楽しみたいです。家に大画面テレビが来ました。悪い誘惑を断ち切って猛暑の中劇場へ行きますとおっしゃっています。月5本程度って結構見てらっしゃいますよね。
すごいよ、なかなかね、月5本っていうのは普通一般の方ではなかなかない本数かもしれないなと思います、
はい。
たくさんご覧になってるんだなとちょっと驚きました。確かに最近は大画面のテレビが出てきてますけれども、やはりスクリーン、映画館の大スクリーンは魅力的ですから、映画館へもぜひ行ってみてください、
はい。おすすめの映画ありましたらぜひピロシキさん教えてくださいね。ありがとうございます。東京都北区にお住まいのポラリスさんです。今回の放送ラジコで聞きました。もうメイディセンバーが気になりすぎて本当はいろいろ調べたいけれどやっぱり映画を見て知りたいと思って我慢しました。お二人の紹介が上手すぎていつもこれ見たいという気持ちにさせられてしまいます。アポラリスさんありがとうございます。今回外れてしまってごめんなさい。でもこのメイディセンバー揺れる真実、興味深い内容でしたので機会ありましたらぜひご覧になってくださいね。愛知県名古屋市にお住まいのゆうゆさんです。蛇の道の劇場鑑賞券が当たって劇場に行ってきました。見に行ける時間帯で映画館を探して初めての映画館の伏見ミリオン座に行ってきました。ミニシアターなどが上映される規模は小さめですがとても見やすくて、また館内の映画情報にあふれていました。蛇の道は柴崎コウさんの演技の奥深さがすごかったです。そうなんですよね、フランス語を流暢に話されてましたもんね。それに笑わない演技ながら引き込まれる表情でした。フランス語がストーリーに怖さがプラスされたように感じました。今回の映画情報のキングダムも気になります。今ナナちゃん人形はキングダムなんですよ。公開間近楽しみでなりませんとくださいました。あ、ナナちゃん人形といえば名古屋駅前のね、顔として愛されている身長6メートル10センチでしたっけ、巨大なナナちゃん、そうらしいですね。キングダムの大木役の大沢たかおさんの監修だそうで、かなりのインパクトがあるみたいですね。ゆうゆさん地元情報ありがとうございました。まだまだ ご紹介したいところですが、お時間になってしまいました。今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
7月26日からパリオリンピックが始まります。皆さんも楽しみにされているのではないでしょうか。ちょうど100年前の1924年、パリオリンピックが開催されました。今日の作品は100年前1924年のパリオリンピックがクライマックスの舞台になっています。パリオリンピックの話をするとするならば、この作品を避けては通れないと思います。今日の作品は1981年に公開された炎のランナー。この炎のランナーは以前もご紹介しています。したがってストーリーは簡単にご紹介させていただきます。監督はヒュー・ハドソンです。出演はベン・クロス、イアン・チャールソン、イアン・ホルム、その他の皆さんです。そしてこの作品をより強く印象付けたのは音楽です。音楽を担当したのはヴァンゲリスです。この作品はアカデミー賞で作品賞、衣装デザイン賞、脚本賞、作曲賞を受賞しました。そして英国アカデミー賞では作品賞、助演男優賞、衣装デザイン賞を受賞しました。助演男優賞を受賞したのはイアン・ホルムです。内容を簡単にご紹介します。映画の冒頭は1978年のロンドンです。荘厳な教会でハロルド・エイブラハムスの追悼式典が行われています。出席しているアンドリュー・リンゼー卿のスピーチが始まります。映画はそこからハロルド・エイブラハムスと仲間たちの走ることに情熱をかけた青春時代に時が遡ります。時は1919年です。ハロルドはケンブリッジ大学に入学します。彼は裕福で才能に恵まれていました。一方ではユダヤ人であるがゆえに差別と偏見にさらされていました。ハロルド・エイブラハムスを演じているのはベン・クロスです。しかしハロルドは持ち前の負けん気で周りを魅了していきます。そして陸上競技にのめり込み、走ることによって栄光を勝ち取り、真のイングランド人になろうと突き進んでいきます。一方、時を同じくして舞台はスコットランドです。ここにも陸上競技に魅せられた青年がいました。宣教師の家に育ったエリック・リデルです。エリックを演じているのはイアン・チャールソンです。彼は神のために走る、走る才能は神から与えられた恩恵で、勝つことが熱い信仰の表れでもあると信じていました。ハロルドとエリック、そんな二人を中心にこの映画は進んでいきます。ハロルドはケンブリッジ大学の仲間たちとともに1924年に行われるパリオリンピックを目指します。エリックも同じくパリを目指していました。映画はパリオリンピックの栄冠を目指す彼らの姿、それが描かれています。この映画の映像は美しく、海岸を選手たちが走るシーン、これはとても印象的です。そこにヴァンゲリスの音楽が見事に重なってきます。またハロルドの学友であるアンドリュー・リンゼー卿、このアンドリューが自らの邸宅の庭でハードルの上にシャンパンを注いだグラスを並べて、そのハードルを飛び越えていく姿はまさに貴族の優雅さです。こういったシーンを楽しませてもらいながらこの映画は進んでいきます。そしてクライマックスのパリオリンピック、彼らの走る姿、その映像、それは力強く、そしてとても美しい。この作品は走ることによって彼らが希望をつかむ姿、そして彼らの苦悩、喜び、それが描かれています。ラストシーン、再び1978年に戻り、追悼礼拝は終わり、出席した学友のアンドリューとオーブリー、 彼は勝ったとハロルドを思い出していました。
今夜は映画炎のランナーサウンドトラックよりタイトルズを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
より早く、より高く、より強く、共に、矢沢俊彦でした。